水野さんに子供が生まれたとするじゃないですか、
はい、やった
で明るいなでそれで高校生ぐらいになったとするじゃないですか、
はい、
でじゃあ進路に悩んでます、
うん、
子供の進路相談乗ってあげてください。僕子供のセリフやります、ね、
はい。
父さん、
うん、
僕さ金持ちになりたいんだよね。
ああいいじゃん。
何学んだらいいだろう。
言語学かな
本当にお父さん俺言語学金になるイメージ全くないんだけど。
言語学ってね、うん、やっぱね研究者が起業したり
本当に
社会に役に立ったりそういうことってすごく多くて
本当にあんまり聞くイメージないけどそれ
なんでしょうねまあデータサイエンスとかじゃない？
うん、その回答になりますよね、
はい、
そうなんですよ。これ昔と今でさ大きく常識が変わったんですよね。
はいはい。
一昔前までだったらこれ答え絶対
AI？
違う一昔前
あのどれぐらい前
30年ぐらい前
30年ぐらい前か30年ぐらい前にすごい儲かってた学問工学とか。
うん、あ本当に30年ぐらい前のエリートハーバード大学入るやつって何やってたかイメージ1個しかなくない？
え
めっちゃ金持ちになるやつって
なんだ。経営学とか
MBA ですよね。
ああ、はいはい、
経営学修士ってやつをいわゆる取って、はい、投資銀行に行くかコンサルに行くか。
はいはいはい、そりゃそうだ確かに、ね、
これがもうエリートの進路ほぼ一択だったわけですよね、
うんうん、
むちゃくちゃ金持ちになったろうってやつはみんなそれをやっていた、
はい、
今それ変わってるっていうニュースがよく流れてくる。
はあ。
今の典型的なエリートの進路といえば
データサイエンス AI、
うん、
うん
うん
ぬん、理科。
あんた単語でしか喋らんのか
理系一般
コンピュータサイエンスですね。
あ、コンピュータサイエンス、
コンピュータサイエンスを大学でやって、で、その後、
Google に入る。
そうですね、はい、GAFA に入る、
うん、
これがもう絶対的な、
はい、
もう最近のエリートの傾向、絶対的なまで言うと言い過ぎだと思いますけど、
まあ概ねね、
そういう人が結構増えたという非常に大きな潮流がある、
はい、
ということですね。ゆるコンピューター科学ラジオもちょっとやっぱそこから目をそらし続けててはいけないだろうということでですね、
うん、
本日喋りたいこととしては金持ちになるコンピューターサイエンス、こちらでございます。
始まっちゃった路線変更ついに、
まあ、これも言うまでもないですかね。今世界の中でもうめちゃくちゃ金持ってる人、
うん、
名前が知られてるトップクラス金持ちといえば、
はい、ビル・ゲイツ。
ビル・ゲイツとかね、
はい、
ビル・ゲイツはですね昨年のランキングで6位
はい、
ですかね。
イーロン・マスク。
イーロン・マスク、そうですね。2022年に1位かな。
はい。
ですね。
はい、ジェフ・ベソス。
ジェフ・ベソス、素晴らしい。2022年2位です。
うん。
まあ、ということで、僕今2022年のランキング見ながら喋ったんですけど、イーロン・マスクが1位。
はい。
で、ジェフ・ベソスが2位。
はい、アマゾンですね。
うん。っていう、まあ、めちゃくちゃ言うたらさ、世界の長者番付トップ10のうち、
うん、
大部分が IT 起業家が占めてるわけですよね。
はい。
そして、その IT 起業家のほぼ全員の共通点が、
うん、
自分でもプログラミングができる、
うんうんうん、
ってことですね、
うん、
まあ、だからいわゆるその経営判断だけする人っていう感じじゃなくて本人もゴリゴリにプログラマー、
はい、
ビル・ゲイツなんかが一番有名ですね、
うんうん、
大学でもコンピュータサイエンスやってた。ちなみにイーロン・マスクって10歳からプログラミングを始めて、
うん、
12歳で自作のゲームソフト売って儲けてたらしい。
マジです
ごくない？
すっご
早い、早熟だなと思いましたね。まあ、そんなわけで長者番付に名を連ねる皆さんはやっぱ広い意味でコンピュータサイエンスを学んでいる、まあ、ちょっと大学の学科がどうだったかっていうところは置いといて、
はい、
まあ、プログラミングとかを大体みんな学んでいるっていう共通点があるわけですよね。だからさ現代の大学でさコンピュータサイエンスやろうってやつもさ、まあ、大なり小なりそう思って専攻選んでんすよ恥ずかしながら。
一般化して大丈夫ですか？
あ、ごめんなさい。そうですね、ちょっと主語でかくすると良くないんで、はい、狭くするとですね、
はい、
僕はそれ選びました進路を
俗物。
あのね僕ね高校生の時ですね、うん、ソーシャルネットワークっていう映画がめちゃくちゃ流行りましてですね、フェイスブック創業者、
うん、マーク・ザッカーバーグ、
マーク・ザッカーバーグの、まあ、大学生活を描いた、
うん、
大学生活から起業して成功するまでかを描いたあの映画がむちゃくちゃ好きでですね、
はい、
高校生の時僕は見て俺もザッカーバーグになると誓いました、
うん、
誓いましたね。
カスが
ならなかったですね1ミリもザッカーバーグにならなかったっすね。
難しいですよねやっぱね
そうなんですよ、これね皆さん覚えておいてほしいんですけど、ザッカーバーグになるの難しいです。めちゃくちゃ難しいです。
やっぱビジネススキルがね必要ですからね。
そうなんですよね。だからねザッカーバーグになろうとしてなれなかった人っていうのが、まあ、僕のコンピューターサイエンスの同期にも何人かいます
あ、自己意識がワナビーザッカーバーグ、
そうワナビーザッカーバーグがね僕の周りだけで数人知ってるんで、
世代的にもねその映画があって、
ドンピシャなのよ。
でそのガーファーバブルみたいなというか
がありましたから
、ドーンとね上がった時期、
あの時期がもうめちゃくちゃ景気良かったですからね、2010年代、
ね、はい、
だから多分ソーシャルネットワークが2011年ぐらいの映画で、うん、僕が大学入ったのが2012年なんで、うん、ど真ん中世代でしたですね、はい、みんなこじらせてましたね。
うーん、
まあ、ということでここやっぱ切っても切り離せない部分なので、
はい、
コンピューターサイエンスと起業っていうテーマでちょっと今日お話ししたいなと思います、
はい、すごいねやっぱ言語学と起業とか一見浮かばないもんななんかあったっけ、
まあ、ほとんどないでしょうね。
うん、マジで浮かばない。なんか経済学の先生とかだと、うん、その自分でも法人を立てたりしてるケースもあったりするけど、
ね、
言語学者で全然聞いたことないもんな、
う
ん、
まあだからかろうじてあるとしたらそれこそチョムスキーとコンピューターサイエンスみたいな。
あ、うんうんうん、それはあるだろうけどね。
あの N 回述語論理みたいなやつが割とコンパイラー作るのに役立ったみたいな話とかありますけど、
うんうんうん、
まあでもそれも言語学で起業じゃないもんな。
そうだね、そう、
あんま聞かないです、ね、
儲けてない、
まあ、そんなわけでコンピューターサイエンス起業シリーズちょっと3回ぐらいやりたいんですけど、
はい、
まあサムネも作りやすいし、
うん、
成功法則の話しちゃおうかなと思って。
おお、
僕ちょっとですね今回一人の起業家にフォーカスして、
はい、
彼の人生からまあ成功法則を学ぼうっていう切り口でちょっとやっていこうかなと思いまして、うんうん、
はいはい、いいですね。
それがですねポール・グレアムです。
ポール・グレアム
聞いたことなさそうっすね。
へー、楽しみです
いやそうなのよ、あのねイーロン・マスクの動画死ぬほどあるの YouTube に、
はい、
イーロン・マスクで調べたらもうめちゃくちゃ次々出てきました。
最近事例も出たからね。
ね、そう、
供給多いからね。
イーロン・マスクって本出てるからもう、はい、あのね中田敦彦さんとかもイーロン・マスクの話めちゃくちゃしてて、
うん、
あのポール・グレアム調べてみたんですよ、
はい、
あのね再生数82回みたいな動画しか出てこなくて英語の動画はねあるんですよ、本人が出てる、はい、ポール・グレアムが喋ってるやつは20万再生とかされてるんですけど、
うん、
日本語でカタカナでポール・グレアムって入れたらもう82回再生の動画しか出てこない。マイナーです。
何をされてる方なのって気になりますね
あのポール・グレアム何で有名かというとですね、投資家として有名なんですよ、
は
い、ちょっと一か八か聞いたことある方にかけて言ってみるね、
はい、
Y コンビネーター。
知らん知らん、誰よ
無名だね、悲しいね。
ウォーレン・バフェットしか知らないです僕投資家で、その長者番付に乗りそうな人。
投資家知らんですかね、
はい、
Y コンビネーターっていうベンチャーキャピタル、
はは、
ベンチャー企業に投資する、まあ、投資集団というか投資会社をやっている人なんですよね、
うんうんうん、
でこれねスタートアップ界隈が好きだったらみんな知っている。
へえ、だからあの会社にも出資してたんだっていう感じってことだよね。
水野さんも知ってるので言うと Airbnb とか、
ああはい、
あとドロップボックス、
はい、
とかはこの Y コンビネーター、ポール・グレアムの出資から始まっている。
へえ、すごい、ね、
会社ですね。
見る目あるね。
だから世界にめちゃくちゃ名だたるスタートアップをいっぱい送り出してるんですよ。
なんかでも期待してる話だと、そのプログラムができて、
うん、
そのインターネットサービスで財を成すみたいな感じだと思いきや、
うん、
なんか全然関係なさそうな人ですね、
うん、
コンピューターサイエンスと企業みたいなところ、
うん、あ、そう、ポール・グレアムかってことです
ね。はい、そうですね。
彼自身も IT 企業で成功した人なんですよ。
あ、そっか、それで上がって そのお金を
次の世代に回そうっていうことですね。
あ、なるほどなるほど。
ポール・グレアムの出資で始まった会社いっぱいあってさ、
うん、
あのなんならですね、下手するとゆる言語学ラジオ、
はい、
ポール・グレアムの出資で始まっていると言っても過言ではないかもしれません。
過言です過言です
まだ聞いてねえだろ真相いや、っていうのも我々がお世話になってる企業、
はい、わかりました、
はい、
ストライプ、
そう、あのサポーターコミュニティのね、決済プラットフォーム使わせてもらってるストライプとかは、うん、ポールグレアム出資。
あ、そうなんだ。
してますし、あとね、ゆる言語グラジオで前広告関係あったキャンブリー、
はい、
もポールグレアム、ね。
ポールグレアムばっかやん。
すごくない？
へえ。
ポールグレアムもとんでもない、今めちゃくちゃ成功している世界企業を大量に送り出している
ん
ですよね。
はい。
まあ、っていう感じなので、スタートアップ界隈好きな人は絶対知っている。
へえ。
しかし好きじゃない人は知らん。
海外のだね、海外のスタートアップ周り、
そうだね、
見てる人。
あ、いやでもね、日本のスタートアップ言説もやっぱ海外のやつ、アメリカのやつ惹かれるから、シリコンバレー事情惹かれるから、うんうん、
あ、なるほど、
起業したいなみたいな意識高いこじらせてる人にとってはスターなんですよ、ポール・グレアム。
はあ、そうなんだ。
僕は大学生の時にもうね、
彼から出資を受けたいと
ドハマりしましたね、
うん、
ポール・グレアムがやってるねベンチャー企業育成スクールみたいなのがあるんですよ、
はい、
てかまあ投資活動と一緒なんですけど、一体化してるんですけど、うんうんうん、普通のベンチャーキャピタルってさ、割とビジネスライクにさ淡々と話進めていくと思うんだけど、
ドンと話をまず聞いて、いけると思ったらドンとお金を出して、
そうですね、契約しようぜみたいな、
あの結果出せよと。
ポール・グレアムは夏学期冬学期みたいに分けて、3ヶ月間シリコンバレーの我々の近くに住みなさいって言って、3ヶ月同期の人たちがいっぱい集まって、
はい、
みんなでわーってやって、そう、最後のデモデーっていう、みんなでデモを見せる日までにめちゃくちゃ頑張って開発をするっていう。
へえ、面倒見んだね。
青春感ありますよね、
うんうん。
まあ、面倒見いいかっていうのはちょっと後から出てくるんですけど、面倒見よくはないんですけど。
あ、そうなんだ。
まあ、そういうエモいスタートアップ話がいっぱい出てくるんで、
うん、
そういうのに憧れますね、みんなね。
うん、
僕は憧れただけでソースコードを一行も書かずに終わりました大学生活。い
やいや堀本さんだってポール・グレアムのスクールに通ってやっぱりあの遊び方とか、うん、やっぱ紙結いとかああいう名だたる ね有名サービスを手掛けたじゃないですか。
そうですね、昔やりましたね、紐になりたい男性と紐を買いたい女性のためのワッチングサービスとか作ったりしましたね、
はい。
まあ、だからさ、このポール・グレアムほどのさ、うん、人を成功させる達人の教えを見ればさ、
はい、
もしかしたら我々楽して成功できるんじゃないかと、
うんうん、
楽して成功できる方法あるんじゃないかなと思って今回関連本 3,4 冊読んできた。
あ、本は結構あるんですね。
そうですね、グレアム周りの本をちょっと何冊か読んできまして、
はい、
成功法則分かりました、
うん、ありがとうございます。
一番でかい成功法則多分これだなっていうのが、
はい、
どこ読んでも出てくるやつがあった、
うん
うん、成功法則その1です、
はい、
ありえないほど働くこれです。すごいいいノウハウですよね
最近ね、うん、分かったの、
うん、
あのね、ありえないほど働くことができるのって才能だってこと、ね、
いやそうだよね、
あれできんよねあれ
そうそうできないっすよ、
うんうん、俺よりも業務量が多い先輩とかがいて部署に、うん、いやその人家庭も持ってんの、
はいはいはい、
ちっちゃい娘が
いや忙しいよ
そんな、みたいな、うん、でなのに俺より業務量多いの
すごいね、
うん、でだけどケロッとしてんの、
へ
え、なんかしんどいとかじゃなくて、
はいはい、
いやまあ水野も多分できるよみたいな感じで、うん、あ、絶対この人にもう勝てんってなりました僕は。
まあそうだね、持って生まれたものの感じしますね、
うん、
そのバイタリティ。まあポール・グレアムも書いてるんですよ、その労働量について。
うん、月残業時間20時間ぐらいやっちゃってるもしかして。
ああ、もうそんなそんな、もうぬるぬるいぬるい。
え、
ポール・グレアムが書いてることを引用するとですね、はい、本人の筆ですね、
はい、
経済的にはベンチャー企業は一生分の労働期間を数年間に圧縮したものだと考えられるゆったりと40年働く代わりに可能な限りハードに4年間働くんだって書いてあります。
いやいや
だからあの10倍
ネトラン
普通の人と10倍圧縮して働かないといけない。
9時5時がベースだとすると、
80時間働いてください1日にいや10倍10倍働かないといけないから
そっか、
そうっすよ、
生産量ベースで10倍出せってこともね、9時5時の人の。
そういうこと、そういうこと、
えぐいな、
うん、だから単純計算だと80時間働かないといけないですね毎日。
怖っ怖っ
まあ、とはいえね、
うん、
これ水野さん聞いた時にちょっと思うと思うんですよ。これでも投資家がこう自重に書いてるってさ、
うん、
ポジショントークちゃうと、
うんうん、
投資先のやつにめちゃくちゃ働かせたいからこう言ってるだけじゃないっていう気するじゃないですか、
はいはい、
まあ、だからね、ポール・グレアムの若い頃の記述も探してきたんですよ僕。
起業する時ってことだね。
そうですね、
ベンチャーキャピタル前。
そうです、自分が起業してた時の体験談。
はい、
2人で最初創業したんですけど、
うん、
24時間いつでも2人のうちどちらかが仕事をしていた、
うん、
モリス相方ですね、
はい、
モリスは朝早く起きる、グレアム本人は正午頃に起きて明け方4時ぐらいに寝た。
明け方4時ぐらいに寝た、
明け方4時ぐらい、
はい、は
だから2人なんですけど常にパソコンにどちらかは向かい続けているっていう状況がずっと続いた、うん、
忙しい。
でこれ開発中の話なんですよ。
はい、
これね、開発中机の下で寝るっていう言葉を使ってたんですけど、
はあ、
その自室に戻ってる時間がもったいないから、まあ、机の下で寝るような暮らしをすると書いてありました、
は
あ、でもこれ開発中の話なんだよ、
うん、
だから
もうついていけんけどだいぶ、うん、
リリースした後ってさ、
うん、
まあ一段落ついてるわけじゃん、
はい、
リリースしてるから。
そうかそうか、うん、そうだね、開発が一番忙しいのか。
そうですね、
はい、
だからまあリリースした後は机の下で寝るっていう生活を送らなくて済むっぽいんですよね、どうやら。
うんうん、
リリースした後どうなったかっていうのをインタビューで本人こう答えてますね、
はい、
人間の生活ではなかった。
ん
ほとんど24時間コンピューターの前に釘付けになっていて眠るのもコンピューターの前だったです
だからこうコードとか書いててうとうとしちゃってそのまま寝るみたいな感じかな
そうですね、だから開発期間はやっぱ忙しいから、
うん、
机の下で寝るんですよ、
うんうん、
リリースした後はコンピューターの前で寝るんですよ
グレアムさん、
うん、
人である意味がなくないですか
いや本当にそうよ、だから書いてるも人間の生活ではなかったって本人も喋ってるから人である意味がないっす、
友達と遊んだりマジでしないってことだよね。
もう当然ですよそんなこと。
飲み会とかしないってことでしょ。
当然ですよ。あ、食事についても記述ありますよ。
あり
がとうござい
ます、助かります、
食事についてはですね、まあ、これは本人じゃないんですけど彼らが出資して成功した会社の事例、
はい、
お手本について喋ってて、
はい、
冷凍食品を山ほど買い込んで冷凍庫に詰め込み、あとはまあプログラミングしたりしながら冷凍食品を食って暮らした、そういう生活をしたんだ、まあ、だから成功したっていう文脈で喋ってます。
うーん、
だから飯についてあの買いに行く時間がもったいないので、
はい、
冷凍庫パンパンになるまで冷凍食品を詰め込んで3ヶ月それだけ食べて生き延びてください。
うん、人である意味がなくないですか
そうなんですよ、
うん、
技術っぽい内容を抜き出そうと思ってこのシリーズやろうと思ったんですけど、はい、
うんうん、
もうね調べれば調べるほど、あ、一番のポイント技術じゃないかもしれない。
うん、いや狂ってるよね、
そう、
そこまでいくと IT ベンチャー
でね、成功しようと思ったらやっぱね、ありえないほど働くしかないなっていう。
だからやっぱありえないほど働ける人しか生き残ってないよね、
その
世界。
そうでしょうね。
マジで。
そうでしょうね。
うん。
それをね、すごいいい主張するな、この人って思ったのが、ポール・グレアム、はい、エッセイストとしての側面もありまして、
あ、そうなんだ。
エッセイがめちゃくちゃ面白いんですよ。
そんな時間あったらコンピューターにかじりつくんじゃないの？
あ、違う違う、当時はやってないよ。上がった後。
はいはい。
上がった後にエッセイストとしてめちゃくちゃ活動していて。
で、うまいんだ。
めちゃくちゃうまい。
その能力はいらんよ。
僕ね、嫉妬しました。うますぎて。
へぇ。
俺より文章うめえと思って、
はい、
こんなプログラミングもできるやつ、マジと思って、すごい震えたんですけど、
うん、
彼がエッセイの中で書いてるのが、ストレスには保存則があるっていう言葉で、
はい、エネルギー保存則みたいな感じ
みたいなことですね。
はい、
これもそのまま引用すると、
はい、
50年間、郵便局に勤めるストレスを想像してほしい、
うん。
ベンチャー企業では、同じ量のストレスが3、4年に圧縮されてやってくるんだ。まとめ買いによる割引が効く場合もあるが、根本的な保存則を変えることはできない、
うん、
ベンチャー企業を立ち上げることが簡単ならみんなやってるはずだろって書いてありました。
なるほど。
ストレス保存則があるんですって。
だから相和は一定だということですね。
そうなんですよ、
はい、
だから障害収入みたいなのを短期間で稼げるのがスタートアップだっていうのは正しいんだけど、
うん、
同じ量ストレスは結局やってくるよ、
うん、
っていうこと書いてましたね。
なるほど。やだわそんな無理よ。
ということですね、まあ、高校生も聞いてますからこのラジオ、はい、言っとくんですけど、一発当てて儲かるかもしれんって思ってる方に言っときたいのは、ストレスは50年分あります。一発当てて儲かる可能性はあります。コンピューター
大事な情報だよ。でもそれマジで、
そう、これ多分、ね、
選択してる、
転がってないし、
うん、
あんまり言ってる人いない。
まあ言わないよね、あんま
ねだからポール・グレアもそれをエッセイで堂々と書いてくれるのでね、いや素晴らしい言説だなって思いましたね。
つうかだから高校生ぐらいの時にさ、うん、起業家の本読むのいいよね。
いい。
僕家入一馬さんの本読んだことあるし、
うん、
あと大学生の就職活動の時期に、
うん、
サイバーの、
藤
田さんの渋谷で働く社長の日記、
あれ面白かったよな。
あれやばい、
あれ、
あれめちゃくちゃいい、
ね、
あれめちゃくちゃいい。
あの本さ、冒頭がめっちゃいけるでさ、
やっぱりあれよ ね、バンドの友達との会話なところだよね。
違います。
よいしょよいしょ、はい、よいしょ。
冒頭は違うクライマックスから始まるんですよ、あの本。
あ、そうだっけ。
冒頭は雨の中かな、ちょっと雨の中持ったかもしれないけど、
うん、
いやその誰も味方がいない状態で私は絶望的な気持ちで一人歩いていたと、うん、ものすごいいい会社を作りたくて仲間を何百人も増やして上場まで持ってきたはずなのに、なぜ私は今一人なのだ、
うん、
っていう絶望から始まるんですよね、あの本。
あ、前最初そうだったか。
多分そう、冒頭そうなって、まあ、要は株主とか関係者とかからみんなから見放されるっていう苦境を書いてるんですよね、あの本。
はいはい。
そのクライマックスから確か始まってたはず。
僕が一番忘れられないのは、
うん、
確か高校生の時に友達に、
うん、
その俺はバンドで日本一になると、
うん、はいはい、あ、そんなのあったかもしれない。
お前は何で日本一になるんだって言われて、
うん、
日本一の会社を作る、
うんうん、
って言っちゃったなーってのを新卒でインテリジェンスに入ったあたりで思い出すんですよね。
ああ、そうだったかも、そうだったかも。
でそれで急にインテリジェンスですごい営業成績めっちゃ高くて、
うん、
表彰とかされたタイミングで何してんだろうってなって、いきなり会社を辞めて、
うん、
で起業するんですけど、
うん、
事業を決めずに起業したってところがね。
そう、あ、そうですね、あれよかったですね、形から入る。
マジかよっていう。
ていうかね、あれなんだよ、もうちょいディティール言うと、多分就職した後にビジョナリーカンパニー読んだんだよ。
あ、そうだっけ、
うん、はいはい、何百年続く会社を作るってすごいみたいなことを読んで、これだな、そういえば俺バンド時代に会社作るって言ってたなってなって、よし辞めたろって言って会社を起こしちゃうところから始まるっていう、うん、むちゃくちゃですよ、
ね、なんかしかもあれだよね、事業を決めずにオフィス借りてたよね。確か。
あ、そうだったかもしれない、ちょっと忘れたけど、ディティール、
うん、なんか何をしようみたいな感じになってて、
言われたらそうだったかも。
この人マジかと思って覚えがある。
いや、すごいよね、
あれもね。あれエモくてね、すごく高校生のうちとかに読むとい
いですね。
仕事を楽しかったり辛かったりってこういうことなんだって分かっておすすめですね、
う
ん。
まあ、ちなみに言うと、ポール・グレアムは技術できない人が IT 企業をやることにかなり懐疑的なので、まあ、
そりゃそうでしょうよ。
藤田さんが出身望みに来たら、何言ってんだこいつ、事業内容も決めないで帰れって言われますね。まあ、そんなポール・グレアム、
はい、
主張がめちゃくちゃ面白くてですね、
うん、
まあ、今回メインタネモンにしたのがこちら、
ハッカーと画家、
ハッカーと画家、コンピューター時代の創造者たちっていう本ですね。
バベルの塔じゃん。
そう、バベルの塔が書いてありますね。
はい、
うん、ポール・グレアムのエッセイがまとまっている、
うんうん、
エッセイ集なんですけど、
はい、
まあ、めちゃくちゃ面白い。
タイトルがもうね、
いいでしょ、いけてるでしょ、ハッカーと画家、
うん、ハッカーと画家
でね、主張のね、キレがいいんですよ、ポール・グレアム、
はい、
インターネット芸人の適性があるから。
思い切った
思い切ったこと言うんですよ。す、彼が書いてました、表題作、ハッカーと画家の中で、うん、いろいろな人間がいるが、ハッカーと画家ほど近い人間たちというのを私は見たことがない。
あ、いいね。
一番近いと、ハッカーと画家っていうものがあって、はっきり言ってました。
いいですね。
すごい綺麗いいっすよ。
往年の堀本さんみたいな。
そ うですね、うん、ポール・グレアマーね、地位も名誉もあるんですけどね、はい、何もなかったインターネット芸人と違うんですけど、まあでも読むと確かにそうかもなっていうような主張、鋭い主張が似てます。
じゃあいいタイトルですね。だとしたら
そう、鋭い主張がいっぱい書いてあって素晴らしいエッセイなんですけど、
ノリはどんな感じなの、そのなんか教えを垂れる感じなの、
いや
日々の雑感を書いてる感じなの。
そうっす、気づきを与えてくれる。
へえ。でその気づきが高解像度でキレがあるって感じ。
そうですね。
はあ。
ハッカーと画家の共通点なんかまさに言われたらその通りだなってうならされた。ハッカーはむしろ画家と同一視されるべきであって、うん、コンピューターサイエンティスト、
うん、
まあ、研究者と絶対同一視してはいけないっていう話が出てくるんですよ、
はい、
ここもねキレめちゃくちゃいいですよ。論文の数を増やす最良の方法は間違った仮定から出発することだ。
あ、全然わからん。
人工知能の研究の多くがこれに当てはまる。
ほう。
知識は抽象概念を引数にとる述語論理形式の羅列で表現できると仮定して始めれば、それを動かすためにたくさんの論文を書くことになるだろうって書いてて、
うん、
めちゃくちゃいい皮肉だなと思って。
ちょっとその知識が述語論理の引数ががちょっと分かんなかったけど
要はさ、知識って全部その定式化できる、うん、構文で書けるっていう時代があったわけですよ、と思われてた時代があったわけですよ、
うんうん、
リンゴは赤い、
命題の形にするということですかね。
そうですね、はい、リンゴは赤いみたいな文を並べれば、うん、それって知識になるだろうっていう時代があって、うんうん、まあ、昔の人工知能、
はい、
いわゆるその機械学習全盛になる前ってそういうアプローチずっと何十年もやってたわけです、
ね、NTT かなんかがやってたんだっけ、なんか
みんなやってたと思うよ。
みんなやってたんだ。
そこら中でやったブームあったから人工知能って、
なんかとりあえずだから人が持ってる知識の相対を記述して、
そうそう、
コンピューターに与えようっていうプロジェクトなんだよね。
そうそうそう、1980年とかかな、うん、なんかその辺に大ブームがあって、うんうんうん、結構みんなそれでいわゆるエキスパートシステムっていう人間の知識を使って、うん、人間の知識っぽいことをコンピューターにやらせようみたいなブームがあったんで、はい、その時期はみんなこのアプローチでやっていた、
うん、
ですけど、まあ、あの結果から言うとそれ間違ってたし、グレアムにとってはもう自明の間違いだったから、それは学者ってのはそういうことになるよねと、
うん、
論文の数を書こうと思うと、間違ったものを模索することになりがち、
はい、
でハッカーというのはそこから最も遠い問題解決を目指す人たちだから、
うん、
自分たちのことを学者だと思うと絶対良くなくて、むしろ画家と同一しなさいみたいな文脈でこれ出てきましたね。
なんか学者ディスでもあるわけ。
そうっすね、まあ、これシンプルに学者ディスって読む、
そういうことでもない。
学者の話もうちょっと引用すると、他で言ってるのは、うん、要約すると理系の学者ってみんな数学に憧れてるから、
はい、
数学者に憧れているから、なるべく自身を数学者っぽく見せようとして、
うん、なんか露悪的だなずっと
その結果やっぱ本質的な問題を見失う、
うん、過度に純粋化する嫌いがあるとか、例えば
っていうようなことでしょうね。
なるほど、
彼が言いたいのはね、
うん、
だからアカデミアってさ、やっぱ全く新しいものを創出しなきゃいけない、
はい、
そのプレッシャーが強すぎるっていう感じじゃないですかね、翻訳すると。
そうですね。
でもハッカーは別に問題を解決できればいいわけだから、
はい、
別に大昔の方法を引っ張り出してきてもいいわけだし、
はい、
っていうニュアンスじゃないかな。
ああ、なるほどなるほど。
そうですね、学者ディスともシンプルに読みたくはないですけどね、僕はね、
うんうんうん、
まあ、いずれにしてもみたいなキレのいいエッセイなんですよこれ、
はい、
でポール・グレアム自身も実は画家になりたかったんですよね。
へえ、あ、そうなんだ。
うん、だからグレアムのキャリアすごいよ、
はい、
コンピューターサイエンスを大学で学んだ後美術の学校に行って
へ
絵を学ぶと、
うん、
でその間絵描きながら、まあ、副業とかでなんか IT コンサルみたいなことして食ってるんだけど、
うんうん、
邪魔だなこれってなって。
どっちが
IT コンサルが。
ああ、そうなんだ。
そんな、うん、こんな仕事しなきゃいけないのおかしくないってなって、よし一生絵だけ描いて暮らせる金貯めよって言って起業してますね。藤田さんと似てるかも。だからサービスありきでっていうよりは、うん、よし一生分の金貯めたろみたいな、起業したろから始まってますね。
はあはあ、
やっぱね面白いんですよそういうユニークな経験持ってる人は、ね、最初は、やっぱ絵描く人だからアート関連の IT サービス作ろうってやって大ごけしてます大失敗してます
てかさ、うん、上がったならもう絵描きになれよくない。もう見せられちゃったんだね、うん、その
ああそうだね、投資家になってるのね、
やってるわけだけど。
そうですね、まあ、そのあたりの理由もちょっと今回のシリーズで紐解いていきたいなと思いますんで、ちょっとまあ次回にその話を譲らせてください、
はい
はい、ということで、ちょっと今回あまりにもコンピューターサイエンス関係ない教えになっちゃったんで、
はい、
次回はもうちょっと技術的な内容に入りたいと思います。
私でも理解できる教えですかそれは。
そうですね、
あ、助かる、
あの分かると思います、分かるように喋ろうと思います、はい、次回のメインテーマはポール・グレアムはなぜ未来を正確に予測でき、
うん、
地球上の誰も作っていないものを作れたのか、
そうそうそう、そういう
という問いですね、
うん、
あのまあ、一つの答えはありえないほど働いたから
それはいいもうそんなこと聞きたいんじゃないから、
ね、コンピューターサイエンス何も関係ないですからね。次回はちょっと技術的な話、
凝ったこと言ってくださいよ、もっ
とね、しようと思います、
はい、
そんなわけで引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかですね、皆さんの推し投資家聞きたいですね。
ああ、 バフェット。
バフェットしか思いつかないんですかね。
いやいや、わかりますよ。他にもベンチャーキャピタリストなんていくらでもいますよ。
ピーター・ティールとかね。
あ、ピーター・ティールもそうか。
ピーター・ティールとかわかるんですか、はい、とかね。
あと、孫正義です。
アホだな。でもまあそうよね。投資家ってそんなイメージ、う
ん、知らないですよね、みんな。表に出てないからね。そんなに
最近ホットなところで言うと、サム・アルトマン。
ああ、そっか。
サム・アルトマンって、あの、一緒に Y コンビネーター作った人ですよ、ポール・グレアムと。
そうなの？
そうだよ。友達ですよ。
そうなんだ。
ポール・グレアムと。
マジか。
そうそうそう。
そこ繋がってるんだ。
オープン AI の社長でね、最近降ろされる降ろされないっていうニュースが、ほんと、ほんの先週とか先々週とか話題になってましたけど。うん、
大変でしたね、あのね、本当に。
ということで、皆さんの推し投資家とか、スタートアップ界隈について思うこととかあれば、書いていただければと思います。あと、皆さんがありえないぐらい働いた経験談とかあればね、
いいですね、
聞きたいっすね。うん、ということで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。